シネマ銀幕の夜、こんばんは、浜田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニングの映画音楽は2022年制作の映画ブレッドトレインからご紹介します。作家伊坂幸太郎さんによる殺し屋シリーズの第2作マリアビートルをデッドプール2のデビッド・リーチ監督がブラッド・ピット主演でハリウッド映画化したクライムアクションです。東京発京都着の新幹線に乗り合わせることになった殺し屋たち、それぞれの運命が描かれています。今回は映画ブレッド・トレインのオリジナルサウンドトラックより、ロックバンド女王蜂のリードボーカリストアブちゃんが歌うステインアライブのカバーバージョンをお聞きください。この番組はラメゾン白金の提供でお送りします。8月8日から公開、ジュラシックワールド復活の大地をご紹介します。1993年にスティーブン・スピルバーグが生み出した第一作ジュラシックパークから始まって、これまでのシリーズ6つの作品がいずれも大ヒットを記録してきたジュラシックシリーズの通算7作目です。スカーレット・ヨハンソンから新たな顔ぶれのキャストで、前の作品ジュラシックワールド新たなる支配者から5年後を舞台に、新章新しい章の幕が開けます。ストーリーを簡単にご紹介します。熟練の特殊工作員ゾーラ・ベネットは、信頼する傭兵のダンカン・キンケイド、古生物学者のヘンリー・ルーミス博士らと共に、初代ジュラシック・パークの極秘研究施設が存在した禁断の島へ足を踏み入れます。そこは、かつてパークの所有者が極秘の実験を行い、最悪の種と言われる二十数種の恐竜が生き残った地球で最も危険な場所だったのです。ゾーラたちの任務は、心臓病に奇跡的な治療効果をもたらす新薬の開発に不可欠な陸、海、空の三大恐竜の DNA を確保することでした。ゾーラたちは恐竜の脅威に立ち向かいながら、任務遂行のため歩みを進めていくのですが、監督はローグワン、スターウォーズストーリー、ザ・クリエイター創造者のギャレス・エドワーズ監督です。制作総指揮をスティーブン・スピルバーグが務め、脚本はジュラシック・パーク、ロストワールド・ジュラシック・パークのデビッド・コープが28年ぶりにシリーズに復帰しています。シリーズ初の女性主人公となるゾーラをスカーレット・ヨハンソンが演じています。他にマハーシャラ・アリ、ジョナサン・ベイリー、ルパート・フレンドらが共演しています。エンタメ映画の鉄板です。ジュラシックシリーズの新しいショーが日本上陸です。究極のスリル、圧倒的な感動をぜひ映画館で体感してください。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、見てきました。世界中の映画ファンに支持されているこのシリーズ、今回で7作目になります。今回の作品は前作の直後に産声を上げています。2022年にジュラシックワールド新たなる支配者で2度目の3部作に幕が閉じられました。そしてそれまでの6作品にわたるキャラクターたちが退場して間もなく、シリーズ最初の2作品を執筆したデビッド・コープの電話が鳴りました。かけてきた相手はスティーブン・スピルバーグでした。電話の内容は、こういうものをもう一本作らないかという内容でした。デビッド・コープは再びスピルバーグとタッグを組むことになりました。メガホンを握る人物として白羽の矢が立ったのがギャレス・エドワーズでした。彼はこれまでに多くの作品を作っていますが、先ほど紹介のあったスター・ウォーズもそうですが、2014年のゴジラも作っています。ジュラシックパーク、そしてワールドのシリーズは作品ごとに興行成績を10億ドル突破してきました。今回の作品はこれまでと全く違う方向へと舵を切っています。主演はスカーレット・ヨハンソン、そしてエミー賞にも輝いたジョナサン・ベイリー、 またアカデミー賞2冠の名優マハーシャラ・アリ、多くの名優が登場しています。スカーレット・ヨハンソンが演じる腕利きの秘密工作員ゾーラ・ベネット、彼女は陸海空にわたる三大恐竜の DNA を手に入れるべく雇われて精鋭チームを率いています。そして彼らが任務の最中、巨大海洋生物に襲われて転覆した民間人家族に遭遇します。やむを得ずその民間人家族を救い、彼らは禁断の孤島を訪れます。何十年も隠し通されてきたおぞましい事実、それは何なのか、その事実と彼らは向き合うことになります。今更私がくどくどと申し上げるまでもなく、このジュラシックシリーズは夏休みにぴったりの文句なしに楽しめる作品です。個人的には今回採取した恐竜の DNA サンプルがどうなるのか、それがとても気になるところです。ひょっとしたらこのサンプルは次回につながるのか。とにかくこの作品は大スクリーンでご覧になってください。
8月8日から公開、ジュラシックワールド復活の大地、2時間14分の作品です。8月15日から公開、雪風をご紹介します。太平洋戦争中に実在した駆逐艦雪風の史実をもとに、戦中から戦後、さらに現代へとつながる激動の時代を懸命に生き抜いた人々の姿とその運命を壮大なスケールで描いています。さまざまな資料をもとに、映画オリジナルの登場人物として生み出された雪風艦長の寺沢和敏を竹野内豊さんが演じています。ストーリーを簡単にご紹介します。太平洋戦争下、数々の激戦を最前線で戦い抜き、ほぼ無傷で終戦を迎えた駆逐艦雪風、軽量で機敏性に優れていることから、艦隊の先陣を切って魚雷戦を仕掛け、対空戦闘によって戦艦や空母といった主力艦を護衛するのが駆逐艦の役目であり、雪風は任務を果たしつつ幾多の戦場を生き抜いています。そして最後まで戦場にとどまり、沈没する旅艦から海に投げ出された仲間たちを救助し帰還することも多く、時には敵兵にも手を差し伸べました。雪風は戦うために出撃しながらも、最後は必ず人を救って戻ってくることから、幸運艦、不沈艦と称されていました。アメリカをはじめとする戦勝国からも称えられた雪風の勇姿を、史実に基づいたフィクションとしてこの作品で蘇らせています。主演は先ほどお伝えした竹野内豊さんのほか、玉木宏さん、奥平大健さん、東間亜美さん、田中玲奈さん、増岡徹さん、石丸幹二さん、中井貴一さんら、そうそうたる俳優陣が出演しています。監督は連合艦隊司令長官山本五十六、太平洋戦争70年目の真実、空母いぶきの助監督を務めた山田敏久監督です。脚本は同じく空母いぶきなどを手掛けた長谷川康夫さんが担当しています。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、今回の作品も生きて帰るその命の尊さ、それを考えさせてくれる作品でした。たった80年前、海は戦場でした。どんな時も海に投げ出された仲間たちを救い、必ず共に日本に帰ってくる。そんな一隻の駆逐艦がありました。その名は雪風。太平洋戦争中に実在した駆逐艦雪風。駆逐艦は誰もが知る大和や武蔵といった戦艦に比べ、はるかに小型で軽量です。 そして高速で小回りが効きます。そのためその機動性を生かし先陣を切って戦い、艦隊を護衛し、さらに兵員や物資の輸送、上陸支援、また沈没艦船の乗員救助など海の何でも屋でもありました。中でも雪風は敵の弾をかいくぐりながらその任務を果たし、必ず生き抜いて帰ってきました。そして決まって戦場にとどまると沈没する両艦から海に投げ出された仲間たちを救い、共に帰還させました。戦後は福音輸送船としての航海を続け、外地に取り残された人々約1万3000名を日本に送り返したそうです。今回のこの映画雪風はその驚くべき史実を背景に、太平洋戦争の渦中から戦後さらに現代へとつながる激動の時代を懸命に生き抜いた人々の姿を描き出しています。竹野内豊演ずる艦長の寺沢、彼は絶えず冷静に指示を下し、リーダーシップと武士道を信念に持った男です。千人伍長の早瀬康平、演じているのは玉木宏です。彼は竹野内豊と共演することを待ち望んでいたそうです。早瀬は荒っぽい駆逐艦乗りたちの兄貴分として、また熱くなると艦長にさえ物申すこともありました。若き水雷員の井上壮太、演じているのは奥平大賢です。彼はミッドウェー海戦において沈没した巡洋艦から海に投げ出され、雪風に命を救われた乗員の一人です。その他、千人伍長早瀬康平の妹を東間亜美が演じています。また寺沢の妻シズの役には田中玲奈がその役を演じています。シズは夫の帰りを毅然とした態度で待ち続ける女性でした。そして中井貴一です。彼は第二艦隊司令長官伊藤誠一の役を演じています。この役はこれまでも多くの名優たちによって演じられてきた悲運の提督です。中井貴一がその圧倒的な存在感を演じきっています。帰ることを夢見ながら戦い続けてきた兵士たち、その無事を祈り待ち続けた家族たち、一つ一つの人生にはどんな物語があり、それぞれが何を思い続けていたのか、この映画を見ているといろいろな思いが自分の胸の中を行き来します。番組では3週連続にわたって太平洋戦争を背景に、そこに生きた人々を描いた作品をご紹介してきました。戦後80年、戦争の記憶が希薄になっていく今、一方では世界で今も戦争に苦しむ人々がいます。私はこの事実を真剣に考え直さないと、人類に明るい未来はない、そう思わずにはいられません。雪風、どうぞ映画館でご覧になってください。
8月15日から公開、雪風、2時間ちょうどの作品です。さて今回はジュラシックワールド復活の大地、雪風のペア劇場鑑賞券をそれぞれ3組6名様にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。どちらの作品をご希望か必ずお書きくださいね。それでは矢沢さん、今回のキーワードをお願いします。
はい、今日ご紹介した作品は、世界はそれぞれ違いますが海が舞台となった作品でした。ちょっと長いですが、今日のキーワード、海は戦場だった、これがキーワードです。
皆さんよろしいでしょうか。今回のキーワードは海は戦場だったです。なおプレゼントのご応募締め切りは8月6日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。 それでは当選者の方の発表です。映画木の上の軍隊ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は埼玉県熊谷市にお住まいのラジオネームルーブルさん、神奈川県藤沢市にお住まいのストロベリームーンさん、三重県渡来郡にお住まいのキャプテンアキラさん、おめでとうございます。ルーブルさんからいただきました。暑い日々が続いています。夏になると木箱の奥から8月のクジラの DVD を取り出し、家族のいない時間に冷房をガンガン効かせ、アイスティーを飲みながらゆっくり鑑賞するのが毎年の習慣です。本当に映画っていいですねとくださいました。わあ、素敵、贅沢な鑑賞ですね。とっておきの鑑賞の仕方をお持ちなんですね、ルーブルさん。ちなみに矢沢さんはご自宅で映画鑑賞されるときはどういうスタイルで鑑賞されるんですか？
僕、うん、いや、このルーブルさんのメール拝見してね、
はい、
いいねって思ったんです、うん、なかなか、僕はあのニーチェアっていう僕の愛用の椅子があるんですけど、はい、それにドーンと座ってですね、割と大きなテレビモニターがあるんですけど、
はい、
そこに、誰にも邪魔されない時間帯に、うん、ゆっくり見る、そういう感じです。
あ、ではルーブルさんとちょっと似ている感じですね。
そうですね、
家族のいない時にっておっしゃってますね。
アイスティーは飲んでませんけど、はい、
ちょっとニーチェアってなんか映画監督みたいですねルーブルさん、おめでとうございます。ストロベリームーンさんからです。浜田さん、矢沢さん、こんばんは。こんばんは。いつも放送を楽しみにしております。ありがとうございます。木の上の軍隊は予告編を見て題名、そして主演のお二人の組み合わせに興味を持ち気になっていた作品です。浜田さん、矢沢さんの紹介を聞いて、終戦記念日が近づくこの季節に平和を改めて考えるためにもぜひ見たいと思いました。また7月12日の放送で紹介してくださったバッドジーニアスですが、原作のタイの映画もリメイクのこの作品も知りませんでした。放送を聞いてみたいなと思ったのですが、近くの劇場では上映されず、ネット配信を楽しみに待っています。こういう自分の知らない作品に触れられるのも、シネマ銀幕の夜を聞いてよかったと思える幸せです。これからも素敵な作品に出会えるよう聞き続けますね。わ、嬉しいです。ストロベリームーンさん、ありがとうございます。ぜひ劇場で木の上の軍隊ご覧になってくださいね。キャプテンアキラさんからです。夜が弱いのでラジコで昼間大好きな釣りをしながら聞いています。下手なのでうまく釣れずヒートアップしがちですが、この番組にかかる音楽を聴きながら落ち着かせてもらっています。これからも頑張ってください。応援しています。エールをありがとうございます。矢沢さん、釣りをしながら聞いてくださっているって、
僕もねすごくこのメールいいなと思ったんです。
皆さん日常の生活の中にこのシネマ銀幕の夜を、ね、随所に取り入れてくださって、
そうそう、
嬉しくなりますね、うん、キャプテンアキラさん、ご当選おめでとうございます。改めましてルーブルさん、ストロベリームーンさん、キャプテンアキラさん、ご当選おめでとうございます。お時間の許す限りメッセージをご紹介させていただきます。ラジオネーム夕日のメガネさんからいただきました。はじめましてとくださっています。はじめまして。僕はラジコでラジオ日経を聞いています。この番組は20日の日曜に羽田空港へ向かって道路渋滞にはまっていたリムジンバスの車内でスマホのラジコアプリでタイムフリー機能で聞きました。僕はなかなか映画も見に行ける余裕もない中の生活で、映画と映画の音楽の楽しみを知れてよかったですとくださいました。ご移動中に聞いてくださって、またメッセージいただきありがとうございます。夕日のメガネさん、これからもよろしくお願いいたします。まだまだご紹介したいところですが、お時間が来てしまいました。今回もたくさんの方からのプレゼントへのご応募、そして心温まる貴重なメッセージの数々をお寄せいただきましてありがとうございました。矢沢敏彦のシネマエッセイ。
マーティン・スコセッシとロバート・デ・ニーロ、あなたは二人の名前をご存知ですよね。名監督、そして名優、この二人はたびたびタッグを組み、傑作を世に送り出してきました。僕が好きな作品にタクシードライバーもあります。そんな二人が送り出した作品の中でも、最高傑作とも言われているのが 今日の作品です。1980年に公開されたこの作品、レイジングブル。監督は今もご紹介した巨匠マーティン・スコセッシです。出演はロバート・デ・ニーロ、キャシー・モリアーティ、ジョー・ペッシ、その他の皆さんです。この作品は1940年代から50年代に活躍し、ミドル級チャンピオンにも輝いた実在のボクサージェイク・ラモッタの半生を描いています。ストーリーを簡単にご紹介します。1964年、太った体のジェイク・ラモッタ、彼はクラブのコメディアンです。しかし本当の彼はかつてボクシングのミドル級チャンピオンでした。時は遡り1941年、デビュー以来無敗を誇っていたジェイクは初めての屈辱を味わうことになります。7回のダウンを奪ったにもかかわらず、相手に有利な判定で敗れたのです。当然怒りの収まらないジェイク、彼は妻や弟でマネージャーの上位に当たり散らすのでした。ジェイク・ラモッタを演じているのはもちろんロバート・デ・ニーロです。そして弟でマネージャーの上位を演じているのはジョー・ペッシです。しかしジェイクのそんなすさんだ心も15歳のブロンド少女ビッキーと出会うことで癒されていました。二人はジェイクに妻子がいるのもお構いなしに交際を始めました。1943年、ジェイクは当時無敵とされていたシュガー・レイ・ロビンソンを破ります。しかしその後すぐに行われたリターンマッチではまたしても不利な判定に屈します。その時近寄ってきたのが八百長試合を仕組む組織の大物トミーでした。ジェイクは長く彼の誘いを拒み続けていました。しかしタイトルマッチの誘惑に負けて彼の誘いを承諾してしまうのでした。1949年、タイトルマッチにおいてジェイクは見事にマルセル・セルダンを TKO し、チャンピオンベルトを手にします。しかしその裏でジェイクの病壁がよみがえってきます。それは妻のビッキーや弟ジョーイに対し二人が浮気しているのではないかという猜疑心や嫉妬心だったのです。ジェイクの信頼できる人間がどんどん離れていきます。そしてついには孤立することになります。彼の人生は凋落していくのでした。この映画で主演のデニーロは引退後のラモッタの姿を再現するためになんと27キロも増量してこの役に挑みました。そしてアカデミー主演男優賞を受賞します。この体型をも変化させる徹底した役作り、そのことを意味するデニーロアプローチという言葉がこの時生まれました。
今夜は映画レイジングブルよりカバレリアルスティカーナを聞きながらお別れです。ここで番組からのお知らせです。今週番組をお聞きの方はすでにご存知と思いますが、中央競馬実況中継の放送延長に伴いまして、8月16日までシネマ銀幕の夜は20時から放送です。皆様お気をつけください。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と
カバレリア・ルスティカーナ。この曲がラモッタの思いに重なる。矢沢俊彦でした。